都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
都市ミナティでございます。
奇跡です。
お、何が、なんか、
本当に、こんなことってあんだなって、
うん、
やっぱり、悪人っていうのは、
うん、
絶対に捕まるようにできてるんですよ。
まあまあそうね、そうなってるとありがたいよね、本当。
おテントさんは見てくれてるんですわ。
うん、まあまあ、それそういう風なとこもあるよね。
っていうね、
うん、
まあ話を僕ちょっと体験しましてね。
うん、あ、そうっすか。
うん、タイトルをつけるんであれば、
うん、
辻斬りをした男の報いっていうタイトルなんですけど。うん、
辻斬りね、
うん。
うん。このご時世なかなか聞かないです
けど。本当に奇跡ですよ。
うん、
京都のね。中道寺という遊女の町で、どこの国のものであるかははっきりとしないが、辻斬りにあって命を落とした人間がいるんですよ。
うん、
その後14年が経過して、
うん、
丹波で人々が集まり、刀や脇差しの善悪を語っていると、ある人が、私はね、刀には自信があるんですよ。昔ね、京のある場所でこのような男を試し斬りにしたがよく切れたんですよね、って言って自分の刀をね、
うん、
もうすぐ褒めてたんですね。しかも自分が
刀をね
、うん、しかも試し斬りして人殺したよって言うんですよ、こいつは。
試し斬りね。
そのですね、
うん、
まあ車座になって語ってたんですけれども、輪になってね、
うん
うん、そこに僕がいたわけですよ。
ちょうど
そう、
うん、
でね、
うん、
その話聞いた時に、うん、この辻斬りにあったやつって俺のいとこやんって言って気づいて
どういうこと？え、お前のいとこだったことにそこで気がついたの？
いや、そうですよ。試し切りされたやつがね、
うんうん、
俺のいとこやんこれっつって特徴とか聞いたらね、
うん、ああそういうことね、うん、
直ちにね、僕はですね、
大変ですね、
奉行所に訴えたんですよ、
うん、奉行所に訴えた、
うん、したら辻斬りはですね、首をはねられたっていうね話があって、だから悪いことしたらね、
うん、
絶対に天罰が下るよっていう奇跡のお話でした以上です。
以上ですじゃないんですよね。
何？
ずっと関係ない話してた。
何関係ない話してた、
うん、何これ、
あ
なたは今のご時世奉行所に頼んでも何もしてくれないですよ。なぜならないですからね。
あ、
皆さん警察に行くんで。
あ、本当だ。
何ですかこの奉行所出てくる話。
僕すごいその本を読む時とかにね、
うん、
自分をがこの世界にいたらどうだろうっていうのをちょっとね考えながらやっぱり読んでるから
だとしてもなんでその役を選んだんっていうのあるけどね、
これ実はあの江戸の都市伝説でして、
あです、ね、
悪いことしたら
だと思って
絶対に天罰は下るっていう話なんですけれども、
辻斬りしたやつは
辻斬りしたやつ絶対に天罰下るって話なんですけれども、その話があって、
うん、
その話の登場人物の中に自分入れちゃって考えてたんで、ちょっと感情移入しすぎてて、
そうだよね、
申し訳ないです、すいません、ちょっと失敗、
だいぶ間違ってるね、うん、時代背景
で
辛いなこれ半年この感じでやるのはてへで、
すいません、間違えちゃいました、
てへで締めるのきついな、
間違えちゃいました、すいませんね、うん、本当に申し訳ない。
なんすか今日はちゃんと現実世界の話してくださいよ
あ、現実世界の話しません。
え、なんで
今日は、
うん、
あのあるお話の続編をします。
ああ、なんか前やったやつ、
ね、前やったやつ続編をします。
何ですか？
教えて都市伝説。
はい、
これはですね、僕らが話した話をするというような企画なんですけれども、
うん、
で、あのね、今回するのが、
うん、
あの前やったアニメとか漫画とかの最終回むちゃくちゃやぞっていうやつがあると。
なんだっけ、なんて言ってたっけ、くくってたっけ、漫画、
漫画、アニメ、ゲーム、ドラマの最終回、うん、むちゃくちゃやぞスペシャルみたいな、
うん、
まとめみたいなやつ、
うん、やってたね、
の第2弾、
うん、
目でございます。
いいんじゃないですか。
はい、
はい、
これちょっとやつぎばやにどんどんね紹介していこうと思っております。
はい、皆さんも知ってるやつ
思うとります
それ眠いのと関係ねえけどな。
もう撮ります、う
ん、どうぞ。
はい、でまず第1作目、
うん、
私紹介していきます。これはですね、2019年実はですね、
うん、
新しくリメイク版がですね、アニメで放送されたんですけれども、実は、
うん、
1967年に、放送された、そうそうそう、初代のアニメは、
うん、
ある曰くがついて終わってしまったというアニメでございます。
ほう、
1967年放送、ドロロロ。
ああ、なるほどね。
でございます、
うん、
ドロロはね、今2019年やってましたけれども、うん、かなり面白いですよ。
2019年やってんだ。
やってました、この前終わりましたね。ぬるぬるかなり動きますよ。
あ、そう、
ぬるぬる動くね、もう、もうぬるぬる、
いや、
ぬるぬる。
映画化もされてたし、
うん、まあまあ、ね、
結構ね、リメイクっていうかやってるよね、
妻夫木くんと柴崎コウですか、
うん、そうそう、そんな感じだった。
ドロロが柴崎コウで、百鬼丸が妻夫木くんでしたか、
うん、オレンジデイズと同じ
作品だね。本当だわ。で柴崎コウがオレンジデイズでは目見えないのに、うん、こっちだと
確かに本当
だ、ね、うん、
皮肉なもんで、
う
ん、
そうね、
うん、
皮肉ではね
え。皮肉ではない。
皮肉ではないですよ、全然。いきますね。
手塚さんだね、
うん。知らない方のために、いきます、うん。1967年に少年サンデーで始まったドロロなんですけれども、
うん、
魔物に腕や足などを奪われた主人公の百鬼丸が、体を取り戻すために旅に出るという物語でございます。
うんうん、
岸本さんおっしゃるように、2007年には実写映画化もされた手塚治虫の代表作の一つ。
代表作なんだ。
そうなんですよ。だってかなり知名度あるでしょ。
私まあ知ってるけどね。
うん、ね、うん、まあこういうなんていうリメイクとか実写化とかっていうので、まあ知名度が高くなったと思うんですけれども、まあ、
そう。
まあ知名度の高さとは裏腹にですね、実は連載時のドロロは全然人気がなかったと。
うん、そうなんだ。
うん。まあ内容がね、かなり暗いと。
設定がすごいもんね。
うん、そうそう。当時の読者からはもう全然人気なかったんですね。拒否反応。
ちょっと斬新すぎたんだ。
で結果、実は少年サンデーでの連載は1年も経たないうちに打ち切りになってるんですよ。
うん、
で以降っていうのは掲載誌を冒険王というですね、漫画雑誌に移して連載が続けられましたけれども、それでも人気は振るわず、百鬼丸が魔物を18匹倒したところで終了が決まってしまった、
うん、
18匹って言ってるんですけれども、実は30匹いるんですね、
予定ではね、
うん、なのに18匹で終わってしまう、うん、どうなの、
2匹残っちゃってる。
そう、じゃあ最後どうしたか、
うん、
百鬼丸が体取り戻すにはあと30匹だから48匹いるんだ。
ん、あ、48
匹いるんだ。48匹いて18匹終わってない、あと30匹の魔物を倒さねばいけない、
うん、
そのためどういう手法を取ったか、最終回、
うんうん、
最終回で作者はですね、手塚治虫氏は、
うん、
数十体の魔物を一体に融合させるという力技
なるほどね、はいはいはい、
一気にストーリーを進める作戦に出ました、
うん、
だそれでもページ数が足らず、
うん、
最終的には百鬼丸が、
うん、
当てのない旅に出発。百鬼丸はそれからどこへ行ったのか、ついに誰にもわからなかったとのとがきを最後に連載が終わるというむちゃくちゃな終わり、
うん、だいぶギュッてしたね。
そうそうそう、
それでも足りないって、まあ、計算外に伸びちゃったのかな、
うん、
その戦いが、
ね、まあ、あと足りないよっていうね、
うん、
大量の魔物を一気に倒す百鬼丸、しかし結局全ては倒せず終わるという、
うん、
最後ですね、ドロロが百鬼丸がな、スーッとなんかもう草っぱらを歩いていくんですよ、
うん、
ドロロがその百鬼丸に対して、うん、兄貴って言って終わるっていう、
うん、なんかなんとなくわかるけど、
うん、そうなんですよ、うんうん、中途半端、
うん
うん、熱狂的なファンはいたんですけれども、ちょっとモヤモヤしてしまったという。
でも逆にすごいね、そんな終わりで、うん、なのに、うん、今なお評価されてるってことでしょ
う。だから今の時代だからこそ合うっていうのはあるかもしれませんね、
うん、
その結構グロ
いのもね、ありだしね、
そうそうそう、今はね。で2019年の方ではアニメの方ではこれちゃんとこういう感じじゃなく、うん、ちょっとバッドエンドではなく、
うん、
ハッピーエンドっちゃハッピーエンドみたいな感じで終わってるんですよ。
でも完全オリジナルな脚本にしてんだね。
最終回だけでも気になる方はね、 まあ、それが気に入らんという人もいるかもしれないけれども、
うん、
あと手塚治虫さん亡くなってからの物語ですから
作られた、まあそうだね、うん、誰かが作ったって
ことだよね。そうそうそう、まあ、それはちょっとイラッとする人もいるかもしれないけれども、まあまあでも僕的には、まあ、原作も読んでますけど、
うん、
まあかなり、うん、なんか僕は満足してます。
それで良かったって思えるってこと
ね。うん、やっぱりなんかちょっとドロロ結構ね、うん、あの最後辛かったんで僕は見れて、
うん、
えこれ終わりなみたいな思ってたから、うん、やっぱアニメで仮だけれども
幻の感じで
終わったから、たた僕的には普通に あのありがたいなと思いました。ありがたやと思いました。
なるほどね、はい。
以上でございます。
こんな感じで、
はい、
引き続きどんどんやっていくと。
そうですそうです、はい、こんな感じでございます。続きまして、同年1963年の漫画から、うん、エイトマン、これ人気ありますよね、エイトマンね。1963年に、週刊少年マガジンで連載が始まったエイトマン、
うん、
凶悪犯に射殺、後ですね、
うん、
ロボットに改造された刑事がですね、数々の怪事件に立ち向かうストーリー、
うん、
同じ年にスタートしたアニメ版も大ヒット。これすごいですよね、
うん、アニメ版の方しか知らんわ、
ね、まあね、
うん、
だからその漫画が1963年に連載が始まって同じ年にですね、アニメ版がスタートして、しかもこれどちらも大ヒットでございます、
うん、
すごいですよね、
うん、
当時のマガジンを代表する人気作となったんですけれども、連載開始から2年後にですね、
うん、
作画の桑田二郎さんがですね、拳銃を不法所持している、
うん、
銃刀法違反で逮捕されてしまいまして、
うん、
緊急で打ち切り。
ああ、まあたまにあるやつだな。
当時のアシスタントがですね、最終回を代筆する事態となってしまった。
アシスタントがやんだ。
そうなんですよ。最終回のストーリーはエイトマンが魔人コズマを逮捕、人質を助け出すが、うんうん、愛する秘書幸子に自らの正体がバレてしまったため、一旦は事務所に戻ろうとするが扉を開けずに行方をくらますというもの。
うーん、
その後二度と姿を見た者はいなかったというナレーションが切ないと。
なるほど。
ただこれはやっぱりその代筆で、うん、最終回が描かれているんですよ、
アシスタントは、ね、
そう、うん、26年後出版社の働きかけで、
うん、
これ桑田さんが書いた最終回っていうのが見たいってことになりまして、
うんうん、
完全版のコミックがあるんですけれども、その2パターンの最終回が収録されてるんですって。
それはだから本人が出てきてから書いたってことね。
本人が出てきてから書いた、26年後、うんうん、桑田さんによって描かれた最終回もあるということで、2パターン描かれてるんですって。
珍しいね、
それは。元々のものと、
うんうん、
そうそう、代筆されていたものと、桑田さんが26年後にちゃんと自分で書いたものと。
でもなんか変わりそうだ ね、
作画のね、
20年後に、
うん、
改めて書かされるのと当時のテンションで書くのだとね、
まあ
ね、うん、
まあでもあれですからね、そのオチは変わらないから絵だけが変わるので。あ、
決めてたんだ。
そうそうそうそう、もうこのだから、そうそうそう
そう、あ、そうか、作画ってことは分かれてるのか、うん、シナリオと、
う
ん、
そうそうそうっていうね話なんですよ。
うん、
というね、まあちょっと銃刀法違反で捕まってしまうというね。
なんかでも漫画家とか多くない？銃刀法違反だっけ？なんかあれだよね、
うん、
なんかその見たいんじゃないかなと思って、その
銃をね、
うん、本物をさ、ディティールとかを描きたいっていうことで、
はいはいはいはい、確かにね、それはあるかもしれない、うん、しかもその刑事物だしね、
そうそうそう、
うん、確かに面白い、そういうことかもしれない。続きまして1968年です、
うん、
これもねかなり
10年代ばっかだな、
かなり、うん、あ、これどんどんどんどんね、うん、新しくなっていきますから、
うん、
これかなりあの有名な、
うん、
最終回がむちゃくちゃだって言われてる、
うん、あ、漫画界の中でも、
漫画界の中では超有名な、
うん、はいはい、
ハレンチ学園でございます。これかなりひどいですから。
ハレンチ学園って何、あれ媒体
漫画ですよ。
いや、あの違う違う、
バイタイタイ、
ジャンプか、やっぱそうだよね、うん、ジャンプだよね。
そう、1968年に週刊少年ジャンプで始まったハレンチ学園は、
うんうん、
あのデビルマンなどを書いている、永井豪でございます、うん、連載の当初はですね、風変わりな教師が巻き起こすドタバタギャグ漫画、
う
なんですね。
そうだね、ギャグ、
ギャグ漫画。そうそうそうそう、
エロギャグというか、
うん、そうそうなんですよ、うん、だからもう GTO みたいなもんよ。
違うと思うけど絶対
GTO みたいなもんよ。
なんか鬼面組みたいなテイストじゃなかったっけ。そうね、そうね、うん、違ったっけな。
連載がですね、進むうちに追い抜け描写が増加すると、
うん、
日本で初めて少年誌で女性のフルヌードが描かれたという、まあ、伝説の漫画なんですけれども、
それまでなかったんだ。
うん、
へえ。
これはですね、日本の教育制度をバカにしたギャグと過度なエロ描写が問題視されてしまいまして、全国の PTA や教育委員会から編集部へクレームがもう山ほど来るんですね、
うん、
でですね、有害図書指定の寸前まで話が進むと、
うん、そこまで行くんだ。
この漫画は有害だと指定しろ、
うん、
というところまでクレームが来たと。でこれにブチギレたのが永井豪、
うん、
自ら作品の打ち切りを決めたと、
うん、
で最終回、
うん、
どうなるか、これがもう、 もうかなり伝説になってます、
うん、
ギャグ漫画で、
うん、
なおかつちょっといやらしいという、まあ、ギャグ漫画なんですけれども、これ最終回ですね。知ってますこれ最終回どうなるか。
いや覚えてないの。でも なんか話がすごいっていうのは聞いた記憶がある、うんうん、
当てるじゃん。
あいいね。
どうなるか、
うんうん、
ちょっと当ててじゃん。
いやノーヒント。あなんかね、
ね、
うん、どういう系っていうか、
お色気でもコメディでもない。
あじゃああれあれだわ、
うん、
あの語り、
あ
演説
あ、ね、よくあるよくある、
うん、違う、ものすごい政治的なこと言うとか。
違うって言っても進めてくるじゃんそう したいがために自分の欲望が、
うん、俺のシナリオ。 それ
違う違う、
あとじゃあ PTA ものすごいバッシングすると。
半分当たってる。
あ
さすが、
うん、
はい。じゃあちょっと言いますね、
うん、
自ら作品の打ち切りを決めた永井豪、
うん、
最終回では、
うん、
ハレンチ学園 VS 大日本教育センターという最終回
ああなるほどね。
教育関係者が戦争を行うストーリーを書いたと、
うん、
それまでですね陽気なギャグ漫画だったんですけれども、一変して主要キャラが次々に殺されていく陰惨な展開に変わると。
殺されてくまでいくんだ。
だから主要メンバーがどんどん銃殺されたりとか、
うん、
もう真っ二つにされたりとか、
バトルロワイヤルみたいな。
あそうそうそうそう。最後はですねハレンチ学園のメンバーが皆殺しにされ、
うん、
学校の校舎も完全に崩壊、
うん、
やがて死体も片付けられハレンチ学園は跡形もなく消えてしまう、
うん、
その後永井氏はですねマジンガゼットの連載に専念したが、ほとぼりが冷めた頃にジャンプ編集部の懇願を受けハレンチ学園第2部を再開していると。要は PTA にハレンチ学園は壊されてしまったということを漫画で表すために、みんなを、うん、そうそう主要キャラを全員ですねこの大日本教育センターっていう、まあ、PTA に殺させるというオチにすると、
う
ん
う
ん
ね、
すごい可愛らしいキャラクターなんですけど、これ見てくださいほら、
うん、
首が吹っ飛んだりとか
あ
顔が真っ二つになったりとか。
顔真っ二つ面白いね
いやどこが面白いんだよというまあこういうオチにしてしまったためにちょっと伝説の漫画になってしまったと。
この人はだから最後問題起こしがちなんだね。
デビルマンにしても
ね、
うん、デビルマンもまああれ面白いけれども、まあ、
問題起こすっていうかそうね、うん、なんか話題になるような終わらせ方しちゃうんだね。
うん確かにね、まあまあそういうもんですよというようなものでございました、うん、では次行きましょう。次も人気のものですよ、
うん、
1977年のアニメでございます、うん、無敵超人ザンボット3。
あ知ってるよ。
知ってるでしょ。
歌は
ね、
うん、
1977年から放映されたアニメ無敵超人ザンボット3はですね、地球人の滅亡を企む宇宙人に主人公たちが巨大ロボットで立ち向かう SF アクションでございます。まあこういうの流行りましてものすごいね、まあ未だにそういうのありますし、
うん、
悲劇的なですね展開が多い作品として知られていて、1970年代を代表するトラウマアニメといった評価が
高いという
ものなんですよ、
うん、
中でも最終回までの展開は壮絶、
うん、
主人公を除く全ての仲間が敵に特攻して死にます。
お
突っ込むですね、
うん、
まず最終回の2週前、
うん
ね、シャープ2前ですよ、主人公の祖父母が敵の戦 間に体当たりして爆死。
神風じゃん。
ね、うん、その翌週、
うん、
だから最終回の1個前、
うん、
父親も敵母艦に特攻して爆死、
うん、
さらに、
うん、
最終回では一緒に戦ってきた2人のいとこが人間爆弾として敵に突っ込んで爆死、
うん、
その後、
うん、
どうにかラストボスまでたどり着いた主人公だったんですけれども、そこで新たな事実を知ります。
お、まだなんかあんだ展開が。
そう、うん、実はラストボス、ラスボスの正体は宇宙の平和を乱す悪の生物を滅ぼすべく、高度な知的生命体が作った正義のコンピューターだったんですね。
ちょっとややこしすぎるわ、
うん、
ん、
要は、
うん、
あの宇宙の中で悪いものはいないかっつって探してた正義のコンピューターが要は敵だったんですよ。
あー、なるほどね、うん、はいはいはい。
今までは機能を停止させていたけれども、地球人が戦争ばかりしているからそれを止めるべく現れた正義のコンピューターに対して彼らは神風を、
うん、やりまくって
よ、爆死したんですね、
う
ん、
だから悪だったってことでしょ、
うん、そう、
うん、
人間がね、
ね、そういうことだよね。
戦争ばかりしているため眠りから覚めた正義のコンピューターだったと、
うん、
その言葉に戸惑いつつも最後には謎の敵対勢力外族を倒す主人公、
うん、
無事に人類が勝利したにもかかわらず主人公は自分の正義が揺らぐのを感じてひたすら泣き続けて終わる。
へえ、うん、すごい終わりだな。
ずっと泣き続けます。
泣いて終わるんだ。
うーっつって、そうそうそうそう、うん、
絶望するわけだね、うん、
トラウマ、最終回の傑作と言われてます。
それでもマジでシナリオすごいいいじゃん、
うん、ね、
なんか今でもやりそうな。
いやね、そうそうそうそう、うん、最後のシーン見る、泣き崩れるっていう、こんな、うん、ロボット漫画のラストあるっていうような、
うん、
これがラストシーンです。泣き崩れるっていう。
あ、でも絵はあれっぽいんじゃない、ガンダム寄りのなんていうか。
そうね、可愛らしい感じのね、うん、そうそうそうなんですよ。っていうのはまあ実は敵が正義ロボットだったという、
人間こそがクズだったみたいなことよね。
そういうことでございます。はい、
いいねそれ、それいいわ、
うん、あ、シナリオとしてね、
好き、うん
うん、次がですね1981年のドラマでございます、
うん、
警視庁殺人課。1981年に放送されたですね、警視庁殺人課は菅原文太のテレビ初主演作として話題を呼んだドラマでございます。
うーん、
なんですけれども古くせえと、設定が、
うん、
でなんで今更こんな古くせえ台本で脚本でやるんだよということで、
うん、
ちょっと視聴率が伸びず不評、半年で打ち切りとなってしまったと。
なんだろうね、合わなかったね、そうそう、時代に、
ね、そのせいでストーリーの回収が間に合わなくなった結果、最終回は誰も予想だにしない展開を見せることとなったと、
うん、
なんと腕利きの刑事たちがチンケなバスジャック犯に次々と殺されていきます。
チンケなバスジャック犯、
そう、
うん、
普通のもう本当にちっちゃい、しかもバスって言っても、
うん、
大型のバスじゃなくて
マイクロバス、
マイクロバス、うん、
の
バスジャック犯に腕利きですよ、
うん、
もうほんまにちょっと
今までずっとそれでやってんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
腕利き刑事で
ちょっと変わり者ばっかりはいるけれども、あいつら腕だけは確かだからなっていうような、うん、警視庁殺人課がみんなそのバスジャック犯に殺されていきます。
じゃあ西部警察とかそういう感じの、
うん、キャラだ、そうそうね、うん、だからそれと被ってたりしてるんでしょう ね時代的にね、うん、バスジャック犯に次々と殺されていき、主役やヒロインを含めた全員が殉職してしまいます。
殉職、うん、流行ってたんかな。
さすがにレギュラーメンバーが全員死んでしまう刑事ドラマは他になく、
そうだね、
歴史に名を残す作品となったと。
うん、どうやって終わるのそれ、みんな殉職して終わるって無理じゃない。
うん、最後ですね、字幕で終わってるんですけれども、
うん、
10月19日警視庁殺人課その任務を全うし全員殉職すって言って終わってます。
ナレーションみたいなので終わらす、終わらすんだ、
これで最後です。
それすごいな、うん、新しいな。
菅原文太がさ、バスジャック犯に殺されるってちょっと面白いですよね。
主人公でしょ、だってボスなんでしょ、多分
ボスですよ、うん、五代
すごいねそれ、
殺人課五代警部、
うん、
もうすごいクールですよ、クールですけれどバスジャックに殺されるっていうね。
なんだろうね、やっぱ視聴率かな。
まあそうですよ、視聴率が伸びなくて不況だったから、ね、ね、まあ新しいことしなかったっていうのがまあ理由らしいですけどね。掲示板がたくさんあって、 その中でなんか同じようなことばっかりやりやがってみたいな。そうそう、でもまあ初主演作が実はこういうものだったっていうね、菅原文太さんのね、
うん、
っていうものでございます。でですね、うん、僕ちょっと今から紹介するやつはすごい見たいっすわ、
うん、
面白そうで、オチだけ先読みなんですけど、うん、1993年の戦隊ものです、
うん、
大レンジャ
ー。知らん。
大レンジャーっていうのがあるんですよ。うん、僕名前を知ってて、まあ、見たこともあるんですけど、
うん、
幼い頃。1993年にテレビ朝日系で放送された大レンジャー、
うん、
スーパー戦隊シリーズの第17作目、
うん、
なんですけれども、主人公たちは熱血なキャラばかりという設定でございます。
うん、
少年漫画をですねものすごい人させてたんで、じゃあ少年漫画みたいな、うん、戦隊ものを作ろうと思ったのか、まあ、全部熱血感っていう。
ああそういうことね、
うん、でですね、それがですね、そうそう、少年漫画全盛期の時代ですから、
うん、
ドラゴンボールやらなんやらかんやらがね、うん、かなり有名、まあ、人気あったから、もう当時の子供たちはですね、もう大レンジャーにめちゃくちゃハマるんですね。
90年代前半だよね、
うん、そう、スーパー高評価。
知らねえな、
大レンジャー、うん、ものすごい高評価ですよ、
うん、だ戦隊ものの中でも、
うん、
結構爆発したわけだ。
そうなんだけれども、子供たちが最終回を見て、
うん、
ソース感、
うん、はーんってなったみたいな、
なやこれみたいな、なやこれ
いや、おっさんだけど言ってるやつ、
お母さんっつって、何これ
呼んじゃうの、
お母さん呼んじゃう、
大体お父さんだからそれ、
うん、そうそう、お母さんいないからでもその時、うん、あれみたいな、お母さんおら
ん、なんなん
だ、お父さん、
いや、いい
よ、何これ、
そこのディティールはいいんだよ、もうあの、
うん、
トラウマの最終回の方をやって
どうした言って、うん、お父さん来て、
うん、
いやちょっとこの
聞いてくれと、
大レンジャーの落ち、うん、これすごいんだけどっつって、うんうん、あそうかい、
どういうことって、
それお前宿題したんかいやまだしてないっつって、うん、ほなそれせいよ先に、したら、うん、あの話聞いたるわ言
う
て、
うん、
まあいう話なんですけども、
進めてくれるの大レンジャーの王さん、うん、
すいません、あのね、こうびっくりしますよ本当に。最終回
戦隊ものでしょ、
まず大レンジャーがですね、
うん、
ラスボスを倒します。
まあまあそれはもうそうでしょうね、うん、
すると、その最後の敵のですね、口から泥が溢れ出して、
うん、
ほどなく全身が土と化して崩れ落ちてしまう、
うん、別にありそうだ ね、うん、
実はこの最後の敵だと思って戦っていた相手は操り人形に過ぎず、
うん、
真の敵はまだ他にいるって言うんですって。
ああ含ませてるね、う
ん、なんですけれども、この時点で放送時間残り5分しかありません、
うん、最終回だもんね。
そう、うん、どうすんのどうすんのどうすんのってなったら、急に、
うん、
場面が50年後の未来の世界へと一気に進みます。
ああなるほどね、
うん、
まあ、その方法もなくはないね、
これ、
うん、
多分想像裏切りますよあなたの。要はあなた倒したんだろうっていう結果でしょ、
うん、倒して、
うん、
だからそのでその
後
どういう世界になってたかっていうの
を違うぞ。
で大体なんかちょっと年いった
主
人公が出てくるってことじゃないの。
全く違います、これが
全く違う。
あ、年老いたのは出てくるけどね、
うん、
老人と化した大レンジャーたちが同窓会を開いていると、そこへ巨大なモンスター出現のニュースが届く、
うん、
なんと50年の歳月を経てようやく真の敵が現れるんですよ。要は年老いた大レンジャーの前に、
うん、
あの最後の敵が言っていた真の敵はまだいるって言ってたやつが現れるんですよ、うん、
50年出てこなかったって
こと？来なかったんですよ、うん、年老いたジジイババアの大レンジャーの前に現れるんですよ、
うん、
さあこれどうなるって言って、
うん、
当時とは当然だ、当然体の動かない大レンジャーたちに、
うん、
手も足も出ません。
戦うの、
うん、
ジジババが。
そう、
うん、
未来は自分の孫たちに預けることを決め、
うん、
もう呆然とモンスターが街を破壊するのを見守るというラスト、
うん、
倒しません。
続編じゃないのそれ。
いや
それで終わりの。
終わりです。もう真の敵が現れて、
うん、
街ボッコボコにするんですけど、
うん、
指
くわえて
じいさんばあさんは横に並んで杖ついて見るっていう、
うん、どういう気持ちの、
もうこれラスト、
どういう気持ちの顔してりゃいいのそれ、
これラスト
あめちゃくちゃ面白い
これ面白いでしょ。思
ってた感じじゃなかった。
面白いでしょ。僕もね、うん、これ読んでる時に、
うん、
あ、まあどうせでもあれだろうな、50年後豊かその50年間の敵に敵倒して、うん、なんかいろいろあるんやろうなと思ってたら、うん、倒してもない、現れてもない、現れるのがジジイババアになって同窓会してる時。
それすげえな。うん、
で、
そう面白いわ。
うわあ、現れる、もう暴れるけれどもジジイババアだから、うん、もう体動かない、杖ついてる、うん、どうする？未来に託そうっつってそれを見るだけ。
託そうも何も出てこないと話成立してない
です。ボロにされてますからね。
続編のつなぎならすごい分かるんだよ、
う
ん、
まあね、
そこに新しいレンジャーが出てくるとかだったら全然ありだと思うけど、
うん、そうそうそうそうっていうね、
呆然と立ち尽くした老人で終わるの、
老人で終わるというようなオチなんですよ。これだけ俺見たいんですよね。
それすごいわ。
これだけちょっと借りてこようと思って俺、うんうん、
最終回だけでも見たいね、ちょっと
でしょ、うん、あ、この借りてくるわ、押したら、
うん、
見ましょうじゃん。
面
白いわ大レンジャーっていうね、皆さんもちょっと興味あったらですね、最終回だけ見てみてください、うん、面白い。
知らないけど、うん、すごいわ。
やっぱりですね、あのうつアニメって言ったらこれはちょっと外せないんじゃないかと、
うん
うん、まあ一応ベタでみんなが知ってるんでしょうけれども、うつアニメっつったらば、
うつアニメ、
うん、ちょっとこれ紹介させてください、
うん、
1994年のアニメ、レイアース。
あ、レイヤース
だ。レイヤースでございます。これはもうかなりうつでして、
うつアニメなんだ。
うつアニメ最終回、まあ第1シーズン第2シーズンあって、第1シーズンがもうクソうつになる。これは
レイヤースでしょ。
僕はね好きで見てましたけど、
可愛い女の子出るやつよ
ね。そうそうそう、ロボットね、
うん、
オチなやこれって当時思いましたよ。
あ、そう、うん、全然
当時つうか僕はあれかな、借りてみたのかな、
うん、
1994年に放送されたレイアースはですね、うん、平凡な中学生の少女がですね、異世界の騎士として戦う姿を描いたファンタジーアニメでございます、
うん、
なんかね、確かあの東京タワーかなんかをね、修学旅行してた女の子3人がなんか急にね引っ張られるんですよ。
あの現実世界の話なんだ。その現実世界っていうのは東京タワーとか出てくるんだ。
そう、東京タワー確かね、うん、修学旅行で行ってて、その3人が別の学校の3人だったのかな、その3人が急に要ファンタジーの、うん、別の世界、うん、パラレルワールドに送られるみたいな。
ああ、そういうこと、うん、そっからスタートなんだ。
そう、召喚されるみたいな。
ファンタジーしか知らないから。
ああ、そこそこそこそこ、
うん、
でまあそのファンタジーの世界の方なんですけども、セフィーロという異世界、
うん、
そこでは強い意志を持つ幼い少女エメロード姫が世界を治めています、
うん、
ね。ところがある日ですよ、悪の神官が姫を監禁したせいで世界のバランスが崩壊します。国中に魔物が出現するようになってしまうんですね、
うん、
要はこの幼い少女エメロード姫っていうのがずっとお祈りをしていたから、うん、この世界というのは平和だったんですけれども、うん、悪の神官が姫を監禁してしまったせいで祈りが届かなくなって、うん、はいはいはい、魔物が国中に出てきてしまったというものなんですよ。で、
RPG みたいだな。
そう、うん、でこのレイアース、まあ、この彼女たちというものは、あ、その神官から姫さんをまあ救い出すというようなね、
うん、
ものなんですよ。だから主人公はですね、うん、巨大な魔人を操って姫の救出へ行くと、
うん、
数々の戦いを経て悪の神官を撃破すると、
うん、
で最終回ではついに監禁された姫の元へたどり着きます、
うん、
だここで主人公たちに意外な展開が待ち受けています。助けたばかりのエメロド姫がですね、なんといきなり主人公たちに襲いかかってきます。
うん、
なぜってなるでしょ、
うん、
実は世界に魔物が現れたのは神官が姫を誘拐したからではなかったんです。
お、なんかどんでん返しっぽいぞ。
エメロード姫が、
うん、
悪の神官に恋をしたせいで世界のバランスが崩れてしまったんですよ。
何それ。
要は心をね、
違う、
強い意志を持ってて、ずっとこの世界に平和をって祈り続けなきゃいけないのに、うん、悪の神官に恋をしてしまったせいで、
うん、
祈りができなくなっちゃったんですよ。純粋な、
うん、まあ要はその
恋にうつつを抜かしてしまったんですよ、
ね、
うん、だから世界のバランスが崩れてしまったんです、
うん、
監禁されたことが理由ではなかったんですよ、うん。エメロド姫はですね、愛する男を殺された憎しみで、
うん、
むちゃくちゃ切れるんですよ、うん、だから襲いかかってきたんですね、
はいはいはい、
世界を守らなければならないという義務感に引き裂かれてですね、人格が分裂すると、
うん、
エメロド姫しかも殺されたとなって、
うんうん、
主人公を攻撃しつつも私を殺してくださいと願い始めるんですね、
うん、
主人公たちに、
うん、
で、主人公たちはですね、結果泣きながらも姫を殺します。
殺すんかい、
うん、で地球に戻ります。
ああ、
そん
と、ああ地球に戻、うん、世界から、
そうそうそうそう、
自分たちの世界に戻ってくるとね、
あ地球に戻ってきます、は
い
はいはい、が、
うん、
仲間たちと泣き崩れるシーンで放送は終わる私たちはなんてことをしてしまったんだと、
うん、
あのエメロード姫が愛した神官を殺して、うん、なおかつエメロード姫も殺してしまう、
うん、
なんじゃこりゃ言ってみんな泣き崩れて、うーっつって3人でだもう抱き合って泣いてしまう、うん、そうそうそう、泣き
異世界めちゃくちゃにしちゃったって話ってこと、
そういうことです、
うーん
っていう話なんですよね、うん、レイヤースって実は
助けに行ったつもりだったのが、
うん、だったけれども実は
逆に、
うん、むちゃくちゃにしてしまったっていう、
世界をおかしくしちゃったってこと、
そうそうそうっていうね話なんですよ、
うん、すっごい難しくない？
難しい
子供に、
うん、難しい、だけども最後やっぱり
分かんの
か、姫が襲いかかってくるっていうのはえなんでなんでって分からんくて、
うん、分かんないよね、
そう僕は幼かったですからその当時、うん、今はもう恋も知ってますし愛する女性もいますから、うん、今じゃ分かりますよね気持ち
じゃああれだ、うん、殺されたら、うん、お前が襲いかかってくるわけだ、
そうそうそうそう、うん、世界を守らなければならないと義務感と、
うん、
愛する女を殺された憎しみで、うん、僕はあの人格が分裂しますよね、
分裂するってことだよね、うん、
でも気持ちわかりますわ、
うん、
分裂
で片方では、
うん、
怒って、うん、襲いかかって片方では殺してくれって言う
っ
ていう、
私を殺してくださいっつって、うん、早瀬を殺しに来たレイヤースたちに僕は懇願するでしょうね、うん、
なるほどね、
うん、
じゃあ気持ちは分かると、
え
今となったら
今となってはね分かりますよ気持ちね、
ちょっと子供には早いかな、
子供には早いですよ
これは、
うんうん、僕もね恋知らないとちょっとこれは分からなかったかなって感じですよね、
うんうん、すごいね、
そう
結構あるね、
うん、あなた前回ですね、
うん、
江川さんが、江川達也さんが、
うん、
ゴ
ールデンボーイ、
そうそうゴールデンボーイ、うん、むちゃくちゃ自分の言いたいことうわー撒き散らして終わるっていう漫画がすごい好きだって言ってたじゃないですか、
そうそう、
あのお茶いいね言ってたじゃないですか、
バカだなって、
同じようなもんがあるんですよ実は、
うん、
それでいきましょう、
江川さん以外で
2002年の漫画平成義民伝説代表時という漫画がございまして、
うん、
その漫画のオチがちょっとすごいんですね、
うん、
2002年に週刊少年マガジンで始まった平成義民伝説代表人はですね、元アイドルの主人公が宇宙飛行士を目指すというちょっと変わったストーリー漫画なんですね、うん、
えぐいねそのプロット
ね、
よく通ったな、
しかし連載が進むにつれて時事ネタやシュールなギャグが暴走してしまいます、
ギャグ漫画なの、
そうなんですよ、
うん、
スマップの騒動をいじったり、
ジジイをやるんだ、
うん、なぜか急に馬と人が合体したキャラが現れたり、
うん、
完全にですね読者を置き去りにしてしまうんですね、
うん、ついていけない
と、うん、そのため本作はわずか12話だけで打ち切りになってしまいます、
うん
うん、やけくそになった作者は最終回をさらに暴走させます、
うん、
それまでの話はなかったことにして、
うん、
メインキャラは出てきません、
うん、えどういうこと、
その代わり、
うん、
作者がですね、
うん、
漫画に登場しました、
あたまにあるね、うん、鳥山明とかね、
なぜか裁判所で本当に泣きたいのは僕の方だと泣き叫んで終了します
え裁判所で、
そう、
うん、
さらに最終の最後のページをですね、
うん、
この作品を上野に住むアウトドア二十歳に捧げるという意味不明な文章で締めくくります、う
ん、全然意味わかんないっていうのは、うん、
最後までやりたい放題を貫いたある意味あっぱれなラストですという、
なんだっけそれマガジン、
そうですマガジンです、うん、
編集はどうしてんの、代
表人ですね、平成義民伝説代表人、
うん、
最終回でなぜか主人公が裁判所に出頭すると、
主人公っていうか、うん、作者でしょ、
うん、作者がね、うん、そして代表人は今回で終わる、本当に泣きたいのは僕の方だっつって木田康明の、まあ、木田康明さんっていう、まあ、方なんですけど、木田康明の戦いはある意味始まったばかりだ、僕は無実だ、役切れだって言って終わってます、 これ
あれだよね、だから幕張の人だよ、ね、
そう、
ああこの人なら分かるわ、
うん、やりそう、幕張もだってむちゃくちゃだったじゃん、うん、あれで ラストこれですからね、この作品を上野に住むアウトドア派たちに捧げるって今日は
多分すごい混迷してたの、めちゃくちゃ頭こんがらがってたんだよね、うん、この頃、
まあ、幕張の時もおかしかったけどな、
まあ、基本おかしいけど ね、うん、基本めちゃくちゃだけどね、
なんですよ、最後です、
100万が難しいんだ
な次のやつは、
うん、
次が最後です、2010年、漫画だ、これ知ってる人いるんじゃないかな、秋元、うん、さんも知ってると思いますよ、そのタイトルぐらいは、
うん、
いびつ、
いびつ
という漫画でございます、
ちょっとピンとこないね、
うん、これがねとんでもなくひどいということでちょっと話題になってます、うん、これ僕最後にしますね、
うん、
時間も時間ですし、2010年からヤングチャンピオンで連載されたいびつでございます、うん、内容ではですね、誰にも心を開かない孤独な女子高生がふとしたきっかけで22歳の気弱な青年のアパートへ転がり込み、その男を奴隷にしてしまうという、まあ、ちょっと暗いラブロマンスでございます、
うん、
物語は2人の微妙な恋愛感情を軸に進みまして、うん、連載の後半ではお互いの気持ちを理解し合うようになったと、
うん、
で、まあ、このままハッピーエンドに向かうのかなと、まあ、いびつな2人が、
うん、
なんですけれども、
うん、
最終回、
うん、
もう誰もが想像できない急転直下の悲劇を迎えます、
うん、
まず主人公に男を取られたと勘違いしたクラスメートが、
うん、
学校内で復讐を決行します、
うん、
主人公の顔に塩酸をぶちまけ顔の左半分をケロイド状に変えてしまいます、
うん、
めちゃくちゃですよね、
うん、
さらには主人公の母親が青年に二度と会うなと申し渡しどこかへ追いやってしまう、
うん、
ね、姿を消した青年を探してあてもなく街中をさまよう主人公、
うん、
しかしその途中に駅の構内で不良に絡まれそのまま線路へ突き落とされる、
不良に絡まれ、
うん、最後は主人公が命を落としたことなど全く知らない青年が彼女にそっくりな人形に何かを語りかけているシーンで終わります、
うん、
あまりにも陰惨なラストに、
うん、
連載後は落ち込む読者が続出したというオチ、
うん、に人形に話しかけるってのは代わりとしてってこと？
そう、要は青年がお母さんにもう会うなと言われたから、もうそのショックで うわーって、ね、でも忘れられない、どうしたらいいかなってなった時にその子そっくりな女の子とかだ分かるんですけどね、うんうん、面影があるみたいな分かるんですけど、その子そっくりな人形に
ダッチワイフみたいな
音、そうそう、ボソボソボソボソそうそうそうと何かを語りかけているシーンで終わるという、
う
んうん、でそのケロイドのシーンがねかなり結構、まあ、こういう、はい、こういうね結構リアルな、
あこの人の絵は見たことある
ね、うん、ねそうそうそうそう、うん、でまあこれまあね、病院で落とされて、
はいはいはい、
亡くなるというむちゃくちゃですよ、だってこれだってそもそもがよ最初が、
うん、
要はあの女子高生が22歳の気弱な青年のアパートへ転がり込んでその男を奴隷にしてしまうって話じゃん、それ軸に進んでいくのは分かるよ、
うん、
ラストどっちも不幸になるって最悪じゃないこれ
まあ、うん、どうなんだろうね、
なんか
その漫画のテイストが分かんないからなん
とだけど、すごいですよこれ、むちゃくちゃな、まあ、オチだということで、まあ
でもなんか設定としてはなんかちょっと良さそうだなと思ったけどね、
まあね
転がり込んでくるやつ、
もうすぐランクイン入れていい、ちょっと時間あるからちょっとだけ、
うん、
2015年ドラマです、最後じゃあもう、
うん、
デスノート、
テレビドラマ、
テレビドラマの方
やってたっけ、デスノートって、
デスノートやってたんですよこれがね、
増えてねえな、
2015年に放送が始まったデスノート、
うん、
まあ、ちょっと知らない人のためにも、うん、週刊少年ジャンプの大ヒット作をドラマ化した作品でございます、
うん、
天才的な頭脳を持つ主人公の八神ライト君がですね、人間を死に追い込む魔性のノートを使って悪党をどんどん殺していく姿を描いた漫画でございます、
うん、
漫画版の主人公はですね、最後に死神の手で殺されてしまうんですね、
まあそうだろうね、うん、
リュークね、
リュークの、うん、デスノートを書いて
終わるとか、そうそうそうそうなんですけれども、うん、ドラマ版の主人公は非常に情けない死に様を見せてたダメ、死に様を見せたダメですね、 ファンの間で大きな物議を醸したと、
うん、
問題の最終回ですけれども、主人公が殺人を放ったことが周囲にバレる場面から始まる。これはもう同じですよね、
うん、
なんですけれども、ここから主人公はデスノートの力でですね、大逆転を狙うんですけれども、その直後に警官に撃たれてしまう、
うん、
怒った主人公はガソリンにライターで着火し、最後の抵抗を試みたが、これまたうまくいきません、
うん、失敗と。
今度は自分の体に火が燃え移った上に、仲間だった死神からも見捨てられてしまう、
うん、
そのまま八神ライト君は火に焼かれ続け、完全に息絶えたところで放送は終わる。
なんだそれ、うん、
天才だったはずの主人公がドジを踏みまくった挙句、何も抵抗できずに焼け死んでしまう正気のラスト。案の定ですね、まあその放送後、原作ファンからは、うん、あんなライト君は見たくなかったと、声が続出したという、うん、おちゃんですけれども、ラストですね、
うん、
燃え移るシーン僕も見たんですよ。
誰がやってた？
これ久保田くんですね。
あ、やってたかも。
ラストがすごい僕ね大爆笑しました。燃え死ぬシーン、
うーん、
こちら
ああ本当だ、
かなりね、
めっちゃ燃えてる、
熱演するんですよ、うん、俺がなんとかかんとかでかんとかなんだからなんとかんとかだみたいな、死ぬわけがない、よしこれ大逆転だって言ってたら、うわー焼き死ぬっていうシーンがすごい好き、
うん、あれだよね、映画だと藤原竜也がやってたもんね、
う
ん、
そう、ドラマ版だとまあこっちというねものでございます。まあこういったちょっと最終回のトラウマ回をですね、
うん、
あのまとめて、
うん、
まあ、古いものから新しいものまでちょっ と、紹介させていただきました、
うん、
はい、なんかあります、気になるやつ
気になるのはやっぱあれだよね、あの大レンジャーと、ね、あと、ね、あのあれだね、うん、ライトの焼け死ぬ
とこ、あとで動画見ようか、
チープだなって思っちゃったけど、すごい面白い
です から、皆さんもちょっとあの見ていただきです、僕は大レンジャーを見ていただきたい。
ダイレンジャーは一番なんか斬新かな、
うんうん、とか、まあ、そのうちに向かっていくんだって知って頭から見ていただくのも結構ですしね、僕そういうタイプなんでオチ先に見るんですよ、で、
ね、
あ、こういうオチになるんだ面白いなと思って頭から見出すタイプなんで、
でもさあ、
うん、
怒んのかな、やっぱリアルタイムでそれ追ってたら
腹立つ、
ダイレンジャーの最後がジジイが呆然としてるで終わったら、
うん
うん、超気持ち悪いっていうか何の語る思想ないじゃん、その、
うん、だってちゃんちゃんでもないからね、
ねえ、なんか気持ちよく終われないじゃん、
街ぶっ壊されて何もすることもなく立ち尽くして終わるんですよ、
そんなんでいいのかな、
うん、よくはないです、絶対に
作り手としてもね、
まあね、だから最後
爪痕残すのに行き過ぎたのかな、
うん、行っちゃったんでしょうね、大レンジャーね、
すごいね、ちょっとまあ
見ています僕らもね、
うん、
というような、まあ、ちょっとトラウマ界のまとめでした、以上です、はい、ありがとうございました。